新世紀演芸大全ポッドキャスト、ついに講談の番組を始めることになりました。お迎えしたのはこの方です。どうぞ。
田辺良角です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
田辺良角先生をお迎えして講談の魅力を皆様にお届けするポッドキャストにしたいと思っております。はい、ではタイトルコールをお願いします。
はい、田辺良角の講談ポッドキャスト。
ということで始まりました良角先生の講談ポッドキャスト。はい、最近ここ夏前ぐらいからですね、はい、会に行かせていただいて、はい、非常にファンになりました。
どうもありがとうございます。
はい、毎月新宿で、はい、ネタ卸しの会を新作講談の会をやられてるということで、
は
い
はい、第3日曜日の夜に、はい、新宿長谷ビルの8階ですね、はい、フープラスですね、
長谷ビル
で、長谷ビルのフープラスというところで、はい、やっております。
新作講談のネタ卸しの会はもともと新橋でやられた会なんですよね。
はい、新橋レッドペッパーというところがありまして、ここで、だいぶやりました。98回で終わってしまったんですけども、その、まあ、後の場所を探しております。
お店が閉まったってことですね。
お店が閉まったってことですね。
ええ、
はい、っていう感じなんですけども、はい、まあ、そこで、まあ、新橋 そのレッドペッパーというお店が、まあ、ジャズの、まあ、ジャズ喫茶というか、なんて言うんでしょうかね、ライブハウスのようなことをやってるところなんですけども、まあ、そこで、なんか講談をやらせてもらう、まあ、落語をやってる方もいらっしゃって、まあ、そこに講談をやらせてもらうということで、まあ、ジャズの即興演奏があるように、まあ、即興とはいかないまでも、講談の、まあ、なんか新作のものをかけることができればなと思って、毎月毎月ネタ卸しをしていたわけなんですけども、まあ、そういう場所でしたね、新橋レッドペッパー。98回お世話になりまして、はい、約7年ぐらいですかね。
7年長いですね。
そうですね。
新作講談どれぐらい作られたの？
は
い、
全部で、今140本ぐらい作りましたね。
はい、すごいですよね。
すごいのかどうか分からない
んですけど、毎月やられてたんです
もんね。毎月、はい、やってました。
もともとその講談というと、やはりその新作というよりは古典講談の硬い、昔のものというイメージが強いんですけども、良角先生がその新作講談にこだわられているという理由というのは、
理由はやっぱり僕の師匠一角が新作派だったということでしょうかね。で、東京オリンピックの入場行進というお話で、まあ、一世を風靡したわけなんですけれども、国の名前をずらっと並べるだけなんだけれども、それが非常に面白い。
面白いですよ、ね、
で拍手がわーっとこう上がるというような、そういう感じでしたので、で、まあ、その他にもいろんなお話を作ってました。僕が入ってからは、一郎物語、高橋直子物語、それからノーベル物理学賞の小柴さんのお話の、そういうような
電気的な新作が多いわけですね。
はい、が多かったですね。はいはい、であと、まあ、一番最後は水木しげる先生と、まあ、仲良しというかですね、一緒に暮らしてた
時期が、下宿が一緒だったっ
ていう、はい、ということなので、はい、まあ、そういうこともあって、水木しげる展というのが江戸東京博物館であったんですけども、そこで、まあ、水木しげる物語を作るということで、その中に妖怪修羅場という妖怪を、はい、もういくつも並べるということをやってたんですけども、まあ、そういうなんかそのような話を、まあ、一生懸命作ってましたですね。でそれも妖怪をずらーっと並べるだけなんですけれどもね、まあ、そういうのがあって、僕もなんかその新作を作ったら面白いんじゃないか、まあ、最初それほど新作って思ってなかったんですけれども、新橋レッドペッパーの第1回の時に、うん、まあ、それほどお客さんがいないところで、まあ、当然来てくれたお客さんは古典の講談をやるんだろうぐらいの期待しかなかったと思うんですが、そこでたまたまちょっと時間が短かった、やるネタが短かったので、そこで、 まあ、なんかちょっと面白いことできないかなというふうに思ってたまたまその時に読んだ新聞がの記事が面白くて、これが、まあ、イギリスの方であった事件で、たまたまどこどこの家に強盗が入る、でその強盗が入った時に、なんと、まあ、あのキャー助けてというふうに女の人が一人でいたんだけれども、キャー助けてと言って、悲鳴を上げた時に出てきたのが、なんかあの背中に日本刀を背負った
日本刀
男というのが、まあ、出てきて、それを強盗をバッサバッサと、切ってですね、退治をしたという、まあ、そういう話が、あの新聞に載ってたんですね。でそれを、まあ、あの日本刀を持ってるから日本人ということにしたら面白いだろうとか考えて、その時ちょうど総理大臣があのイギリスに訪問をしていたので、そうするとイギリスの首相が日本の総理大臣に、こういうこうこうこういう人が現れて、市民が助かりました、なんと聞くところによると日本刀を持っていたということだから、これはおそらく、日本人じゃなかろうかと、本当にありがとうございますう、我々市民を、の市民を、ね、イギリスの市民を助けてくれた日本に対して御礼申し上げますというふうに総理大臣が言われて、いやいやそんな人がいたんですかと言って、喜ぶというような、まあ、そんなってどうでもいいような話でしたけれども、
ワイドショー的フィクションコーナーみたいな、
そうですね、うん、それで、まあ、あの実際あったことを少し、まあ、面白おかしく話をしたら面白いんじゃないかと。でその現れた人は日本刀だけではなく、おでこのところには日の丸の鉢巻きをしていたとかねどうやらなんかちょんまげのかつらをしていたとか分かりませんけども、はいはいはい、そういうふうに面白おかしくすると、あ新作講談って面白いんじゃないかと思いました、ちょっとその話を作って、もうどうでもいいくだらない、それほどレベルの高くない自分、今の自分にとってはですね、から見るとレベルの高くない話なんだけれども、それをかけた時に、うん、聞いていたお客さんがですね、まあ、古典講談を聞いてる時のお客さんの目じゃなく、新作講談、そんな新作は、うん、もうありなんだというような、うん、そういう、目になりまして、お客さんが、あこれは新作講談というものを一つ一つ作っていくことによって、一人でも多くの人に聞いていただくということができるといいんじゃないかなと、というふうに思いました。古典講談もが基礎であるし、古典講談を磨いていくというのも当然そうなんだけれども、はい、それ以上に新しいものを作って、それで講談に興味を持ってもらうっていうことも必要なんじゃないかなという。
僕はあの講談を聞き出したのはそんなに歴史長くないんですけれども、
はい、
その笑いに特化してない分ですね、講談って実はその応用性が高いというか、実は幅が広い演芸なんじゃないかと実は思っていて、まあ、SF でも事件でも伝記でも何でもできるという意味では、はい、映画に近いのかな、講談、言葉映画というか、な感じはするんですよね。だから、いろんな可能性があるんじゃないかと思って、だからこう新作の講談聞いた時に、ああこれはちょっともうちょっと聞きたいというのが、
なるほどなるほど、
はい、すごくあったんですけど、
僕も可能性はあるんじゃないかなと思うふうに思ってます、はい、僕の自分の力が、まあ、足りない部分もあって、まだできてない部分ってたくさんあるんだけれども、そうですね、今おっしゃられたように笑いっていうことだけではないので、どんなことでもあの描いていくことができる手法なのかなというふうに思いますね、うん、講談という手法は、はい、そういうふうに考えてますけどね、うん、
あのその師匠の田辺一角先生、僕はあの究極の選択で最初に
究極の選択を、
はい、
あ知ってますか、
知ってます知ってます、究極の選択、究極の選択っていう、
はい、
あれですね、僕最初に知ったのは、
あなるほどなるほど、はい、
コミックソングがね、はい、あって、あれかなりヒットしましたよね。
はい、そうですね。究極の選択、究極の選択
って、そうですそうです。
なんとかで。
田辺一角、田辺一角っていう。
はい。はい、あれはもう、ちょっと僕もよくあれ分かんないんですけど、その CD になって売ってるのを初めて僕は買って聞いたという感じなんですよね。
僕はなんかで聞いて、後にコミックソングのその集めたやつで聞いたんですけど。
ああ、そうですか。
はい、それだ認識して。で、あのネット上にラジオデイズさんとか、はい、アマゾンのその講談協会 の、うん、あのダウンロードできるやつで、はい、妖怪軍団調べがあるじゃないですか、はい、それ聞いて、あこの人なんだって思いましたね、はい、その一角先生の追悼の会が、
はい、一角が
追悼っていう
です
ね、
そうですね、追悼の七回忌追悼ということで、はい、11月18日に国立演芸場で あります。で、うちの師匠亡くなっても6年経ちまして、はい、平成21年の12月22日に、はい、亡くなりまして80歳でしたけれども、はい、で、 まあ、その七回忌の追悼ということで、まあ、11月18日に、鬼才田辺一角伝説新作の遺伝子ということで、まあ、その日集まれる弟子が集まってですね、という会です。
国立演芸場で、
国立演芸場、会場17時半開演18時という。
この辺はもう皆さん新作をやられるん
で、新作だけではなくですね、はい、一角が得意とした、はい、お話、時
計目から新作まで、
はい、はい、新作もそうですね。で、あと、まあ、この平成ネズミ小僧団、これは自分で作ったものかもしれませんけれども、風間さんが、あと力道山物語というのは、これ南北アニさんの、
はい、黒い相撲の南北先生やられてます
もんね。
はい、
そうなんですよね。
先ほど話した妖怪修羅場は、
妖怪修羅場、銀
屋さんが、
銀屋さんが、はい、これは永遠のライバル水木しげるというふうにこう題をつけてます。
銀屋さん東京オリンピックもやられてますもんね。
東京オリンピックもね、やられてますね。で、まあ、あと、まあ、うちの師匠の一遊ですね、はい、これが、英国密航、
英国密航、
はい、中入りで、はい、私が高野長英、はい、
これ古典ですね、
古典ですね、はい、はい、と思ってます。で、鳥が爆弾公爵田辺一角物語という、角栄姉さんがですね、
はい、これ先生、銀谷先生のお母さん、
ね、そうですね、
はい、はい、
まあ、そういうふうになってます、
はい、
それからあと、まあ、金王先生と帝水先生に
多いの、帝水先生がここでね、
はい、
入られるってのは、はい、素晴らしい、
ね、芸道60年に見る新作の系譜、
帝水先生が、はい、そういう系譜を語られるってのはちょっと、
これはどういうふうにね、お話しされるのか、まあ、聞くところによると、帝水先生と金朝先生がこの回の一応担当ということで、
講談協会の、まあ、はい、会ですもんね、
はい、そうなんです、講談協会の会で、
はい、
はい、田辺一角を扱ってもらえるという、そういうものになってます。ですから、ここで対談をするか、うちの師匠の思い出話をするか、はい、ちょっと分かりませんけれども、でその他に金王先生が与謝野晶子という、まあ、新作講談を、
はい、これは電気講談というか、
ね、ということだと思いますね、はい、
まあ、ポッドキャスト聞かれて、はい、田辺一角先生に興味を持たれた方はぜひ、はい、
そうですね、
はいはい、
もうたくさんの弟子を取って、そして講談の裾野を広げたいということをよく言ってました、うん、で師匠自身は2つ目の時に弟子をもう取ったんだというふうに言ってました。
これ、
はい、
大丈夫なんですか。
よく分かりませんけれども、それがいいのか悪いのか、
なんか常識としては真打になってから弟子っていう、はい、
そうっていうふうに今思ってるんですけれども、その当時教会の先生方、先輩方がどういうふうに言ったのか全く分かりませんけれども、
はいはい、
まあ、非公認ということなのかちょっと分かりませんけれども、でもそういうふうにしたように、君たちも弟子を取りなさいということをよく言われました。僕も
先生も今年僕弟子一人取られたんですね。
はい、良天さんというですね、
はい、
良天という弟子を取りまして、
先日ね、はい、この新宿風で初講座を私も拝見しましたけど、
はい、
ね、はい、
さようでございます。まあ、どういうふうに育って くれるかどうかはちょっと分かりませんけれどもね、
はい、
まあ、どういうふうに指導していいかもちょっと僕も分からないんですけども、
でも両手さん女性で、はい、女性らしい、
そうですね、
はい、感じの、はい、もう初講座っていう感じの講座 で、
あ、そうでしたか、
すごくやっぱり、なんかこういいものを見たなって感じがしたんです
けど、 ありがとうございます、はい、そう言っていただけると、
あと今講談協会のね、はい、あの会の時には受付とかやられてますもんね、
はい、
ね、
全部ね、まあ、はい、受付をとかやってますね、はい、まあ、少しずつこう一人でも多くの、一緒に講談入ってきてもらいたいなというふうに思ってますね。
まあ、両角先生はどんなふうに入門を決意されたんですか。
僕はですね、もともと演劇をやっておりまして、で演劇の延長で何か、話し方の勉強になるものはないかというふうに思って、落語をよく聞きに行ってたんですけども、新宿の末広亭とか、
はい、
聞きに行ってたんですが、まあ、そこでなんとなくこの、まあ、講談も時々やってたりとかして、はいはい、でなおかつ僕の師匠の一角、田辺一角が主催をする講談大学という講談教室があるんですけど、これが両国で毎月、第4日曜日にやってたんですが、
はいはい、
そこで3分の講談をやりませんかというのが新聞に出て、
は
い、それを見て参加したのが始まりですね。それ1997年 ぐらいだ
った、まあ、アマチュアで死みたいな形で最初始めた。
いや、あの、まあ、その時アマチュアで、まあ、その
講座に、まあ、参加してる
というだけですね。
なるほど、
はい。で、まあ、そこにもアマチュアの弟子とかってたくさん、まあ、何人もあの、はい、いましたけれども、はい、まあ、僕も、まあ、そういうふうになればいいのかなぐらいに思っていたんですが、ね、まあ、だんだんとあのその講談教室に通い、なおかつ講談協会の講談を聞いていくに従って、あ、講談って面白いなというふうに思うようになったと、うんうん、それとあとうちの師匠の一角がよく 言っていたのは、まあ、演劇はですね、これはどんな主役になったとしても、うん、そうじゃない人、まあ、一人芝居なら別ですけれども、そうじゃない限り主役になっても全部のことを構成できるわけじゃないと。まあ、当然演出家もいるでしょうし、劇作家もいて、音響、照明、まあ、いろんなスタッフが別にいますと、共演者もいますよということだと思うんですけども、うん、まあ、ただ講談っていうのは、まあ、時間が、まあ、まあ、いろんな時間あるけれども、大体まあ30分ぐらいの時間であるけれども、その30分を自分が自由に使うことができるというふうにあの言ってましたですね。で、まあ出てくる人物もどういうふうに演出しようが、それは自分の勝手だし、それをどういうふうに面白くしてもいいと。で、音響的なことを入れるとか、ここで照明が入るっていうことを言葉で喋れてもいいだろうし、それから出てくる脇役になるような人、敵役になるような人をどう演出するかっていうことも自分でできる。それとあと本も自分で書くことができるんだと、こんなに面白いことはないんだというふうによく言ってましたけれども、それでそれを見て、あ、なるほど、そうかというふうに思って始めたというか、のが初めですかね。あの、というよりも、あの、まあ、それで講談協会の講談に聞くようになりまして、それで、まあ、一角の面白さというのがあって、まあ、後に、入門させてくださいというふうに、まあ、お願いをするということになるんですけれども、はい、そういう流れだ
った
んです
ね。プロになろうっていう、はい、こう決心された最後の一押しというか、
プロの一押し、何でしょうかね。やっぱり、師匠が面白そうにやってるっていうことですかね。
あ、幸せというか、
はい、幸せそうに、はい、もう幸せそうというか、もう楽しそうに常日頃、何を話をしてるにするにも、講談っていうのが面白いんだよと、いかに面白いかっていうことをですね、師匠が話をしてる。で、それでその話を作るにあたって、喫茶店とかで何かこの書き物をしてる、でそれをこう構成を練ってるとかっていうのを見て、それがまあ面白そうだと、で最近どういうところでどういう講談を作ったんだよとか、どういうふうに発表したんだよというような話をしてくれる、それを聞いて、あ、講談って面白そうだな、で可能性がありそうだなというふうにその時思いましたね。でやっぱ演劇でどんなにやっても、まあまあ、役者として生きていこうと思っていたんですが、それは、まあ、それほど面白いことなのかどうかっていうのがだんだんその揺らいでくるというか、
ね、なるほど、まあ、演劇は、ね、集団でやるものですからね、はい、チームでやるものですからね、はいはい、
で特にその稽古をしなければいけない、まあ、講談だって稽古はするんですけども、はいはい、それはもう自分の自由な時間に
一、まあ、人ですからね、
一人です、
はい、
ところが演劇の場合はもういつってこう決まっていて、
場所とかもあります
ね、はい、でそこに行って、自分のパートはありませんでしたよっていうこともあるし、まあ、それよりも自分一人でできるっていうことで、自分の責任でできるということが面白いなというふうに思いましたね、
今講談の前座さんみたいなっていうのはいっぱいいらっしゃる、
は
い、
今講談の前座はですね、うちの協会は、前座が、今は3人ですね、
まあ、両天さん、市川さん、はい、小薙さん、
はい、小薙さん3人ですね、はい、であと
日本講談協会の方はみのりさんとベニカさん、
そうですね、はい、であと今見習いがあと一人いますけども、はい、そうですね、はい、そういう状況ですね、はい、
ますますでもあれですね、若い人に入ってほしいですよね、
入ってほしいですね、本当に若い人、
まあ、講談も僕はやっぱり落語って入門の知識はみんな知ってると思うんですけど、やっぱり師匠にお願いに行くんですよね、
はい、
やっぱり
そうですね、はい、
やっぱり良子先生も師匠に、
そうですね、はい、お願いをして、
どちらで行った、
どこで行きましたかね、
よく寄せてますとか、
いや、に僕はもう教室でいつも一緒にいましたので、
なるほど、
はい、その教室で、あの、まあ、何かその、まあ、ちょっとやってみたいんですけどというふうに言ったと思いましたね。
ちなみに両天さんにはいつどんなふうに、
両天さんは、まあ、何かちょっと、もともと僕の講談はよく見に来てくれていて、あと講談協会の講談にも よく、
はい、あのお客さんとして、
はいはい、お客さんとして来て、で僕の会にも来ていただいてたわけなんですけども、まあ、それで、まあ、なんかあの会った時に、まあ、ちょっとぜひともやってみたいんだというふうに言われて、で、あ、それならばということで、
なるほどなるほど
ですね。まあ、しかしあの入ってもですね、うん、なんか身分が保証されるわけじゃないので、はい、お金がもう必ずそれでももらえるとかっていう、はい、感じでもないので、
でも講談の会も最近ちょっと増えつつあるような気がするんですけども、
そうなんですよね、僕が入った時よりもですね、みんなあの2つ目以上の人が結構会をやるようになったなという、はいはい、
勉強会も多いですし、はい、まあ、毎週末ありますもんね、
はい、何かしらやって
ます、何かしらありますよね、
はいはい、で、まあ、そこで、例えば、まあ、前座になればそれで、はい、まあ、うまくいけば使ってもらえるかもしれないし、はいはいはい、っていうことですね。そこで
今の前座さんの数だと、はい、なんかね、前座仕事する人が足りないんじゃないかっていう感じがありますよね、
はい、そう思います、
はいはい、
だからまあ引っ張りだこっていうになるんじゃないかなと思いますけども、まあ、それにしても、やっぱり自分の力がないと気に入られないと、それを続けていくことはだから難しいし、使ってもらえないと思うんでね。
あと今あの、まあ、どちらかというと女性の方が講談師、講釈師は多い気がするに見えるんですけど、まあ、男性もやっぱりもっと欲しいですよね。
そうですね、はい、はい、そう思います、
はい、
まあ、半分ぐらいですかね、半々ぐらいだと思いますけども、はいはい、まあ、どんどんどんどん女性が増えているという状況ですけどね。
あと、まあ、講談も全体的にあの魅力的な2つ目の若手のが増えてる気が僕はするんですね、は
い、あ、そうですか、そう言っていただけると嬉しいです、
はいはいはいはい、やっぱりもっといろんな方に見ていただきたいなという、う
ん、いろんな講談がやっぱあるんでね、
はい、
でそれぞれ個性があるので、
個性ありますよね、
それがいい面白いところじゃないかなと思います、
うん、同じやっぱり落語とかと同じで、はい、同じものを聞いても、
はい、
個性ってやっぱ全然違いますから ね、 演出も違ったりします、
はい、で、講談本とかは結構ね、あの昔の明治時代、
はい、
大正時代に書かれた速記本とかがあるんですけども、はいはい、そういうのを見ててもやはり演者によってやり方って結構変えてるっていうのがよく分かるんですよね、ですからそれをあの師匠からこう伝えられたもの、教わったものを、まあ、自分なりにこう改良していって、はい、どんどんどんどん良くしていくっていうことだと思いますけども
、はい、なるほど、
うん、だから、まあ、みんなその全部同じじゃないという、
はいはいはい、
ことですね。よく師匠がと言ってたのは、とにかくあの自分と同じにやらなくてもいいということを言ってました、
はい、なるほどなるほど、
あの全く同じになっちゃう必要はないんだと、
一言一句同じじゃないんだと、
じゃないんだと、
オリジナルを超えていけって、
う
ん、は
い、そういうことだと思いますね、はいはい、で個性豊かに育っていってほしいと、
なるほどなるほ
ど、言ってましたね、
うん、講談の先生の出られる会はその後あの一角伝説の後はどんな感じに、
一角伝説の後はですね、
まだあれですよね、はい、あの新宿両閣の、
そうです、この18日の前の15日に新宿田辺両閣の会という
、このポッドキャストを撮ってる新宿のプラスで、
はい
はいはい、西武新宿からいいからすぐの、
もうすぐなんですね、
はいはい、日曜日の
18時30分からスタートということになります、
はい、これは前田さんが行って、
はい
はい、先生が一席と新作一席、
そうですね、
まあ、古典と新作って感じなんです
ね、今どうなるかはその時のあれによって分かりませんけれども、はいはいはい、まあ、新作のネタ卸しの新作を1本やると、であとはもう1本何かやるとぐらいに、はい、
その15日にやられる新作とかはもう今
まだですね、今一生懸命考えていて何をやろうか、これまたギリギリまでなんか悩みながら、
あの今12日ですけど
そうなんですよ、もうね、
3日ですよ先生、
そうそうそう、そうなんですよ、だから、まあ、こんなことしてる場合じゃないんだけれども
こんなことしてる
もう
あの、ね、意外とそんな短期間でやっぱ
短期間で作るんですよ、
あ、そうなんですか、
だからもうちょっとドキドキしながら
うん、だから神様、そうそうそう、ネタの神様が降りてくるのを待つような感じですか、
そんな感じなんですよね、でまたギリギリになってまたいいネタがねちょうどこう来るんですよね、なんかね、何かこう新聞を見てたりとか、なんかテレビ見てて、あ、このネタいけるんじゃないかなみたいなのがね、うん、あるので、
ま
あ、
でも電気物とかだと資料集める時間とかも必要だし、読む時間も大事じゃないですか、
そうなんです、だからそれもパッと読んでですね、大体、うん、もし資料を読むとしたら1日、うん、で作るのに1日で本番という、 そういう、
いやもう
めちゃくちゃなんです
けど、いやもう修羅場じゃない、新作修羅場じゃないですよ、実は
そうなんですよ、
まあ、最中にこんなことにな
って、いやとんでもないですね、はい、でもやっぱこの1週間ぐらいがね、いつもこういう状況でやってまいりましたけどね、
なるほど、
なかなかそれでうまくできないこともあったかもしれませんけどね、新橋のレッドペッパーっていうところは、そこのマスターがですね、元テレビのディレクターをやってるっていう方で、
そうなんですか、
でその方がやっぱり結構厳しかったですね、他の例えば落語でお世話になってる人も多分いたと思いますけれども、そういう会の時には言うのかどうか分かりませんけれども、僕の会の場合は終わった後に飲み物だけの打ち上げというのをやりました、
はい、
でその打ち上げでまずマスターが今日の涼閣君のはちょっといまいちだったな
厳しい
30点だななんてね
30点
まあだけど野球の選手だってサマリバッターだったらねいいんだから、まあいいんじゃないのなんて言うんですよね、だけどやっぱりダメだったと言われた時はショックで
そりゃそうですよね、
まあお客さんはまあいいんじゃないのなんて言ってくれるお客さんもいるんですけども、まあそれでもやっぱりマスターは手加減なかったですね、そこで、いやもうちょっとこういう風にした方がいいとかああした方がいいとか自分だったらこういう風にするなとか、はい、そういうのを結構言ってくれたところがあります。それがそれをもう泣きながら聞いてですね家に帰った時にもう新作講談やめようとかもう俺は新橋レッドペッパーもう次からやめさせてもらいますって言おうかなともう何度も何度も思いながら、だけどもう一回だけあともう一回だけと思って作り続けてきて、確かにその途中出来の悪いものもたくさんあったかもしれないんですけども、だけどそれを続けてきたっていうことがこう自分の力になったのかなと思いますね。ですから確かにいいものができたら発表するっていうのもいいと思うんですけども、そういうふうにしたらおそらく、これで140本ぐらい作るってことはまずできなかっただろうというふうに思います。
やっぱ新作作っていくのは戦いですね。
戦いなんですよね、毎回毎回ですね、
あとやっぱあれですよね、こう締め切りというか期限切ってやらないとできないもんですよ
ね、そうですね、そう思います、
はい、
期限は切らないとできないですね。
なんかまあ、締め切りは、まあ、文章とか書いたりしてもそうなんですけど、締め切りがあると差し迫っていった後に神様が降りてくるみたいな時ありますもんね、はい、やっぱね、
あります、
自分を追い詰める効果みたいな、
はい
はい、
まさにそうだと思いますね、はい、それでまたね、
でもなんでもっと早くやらないんだと思います
よね、そうだけどでもやっぱりギリギリで本当に、ね、いい発想がパッと降りてくる時あるんですよね。で、ああこういう風にしたらで、フィクション、やっぱフィクションなんですよね。でその人物伝にしても、はい、やっぱりその
分かってるノンフィクションではあるけどフィクションも入るということ
ですね、入るということなんですよね、はい、それがやっぱ講談だと思うので、だからその時に、いいフィクションっていうんですかね、なるほど、
こういう、まあ、味付けというかですね、
味付けが、はい、いいものになるといいわけなので、その時にやっぱりそれがギリギリになってやっぱりあなるほどっていうのがね、こうふっと頭の中にこう浮かぶことがあるんですよね。
なるほど、
それがもうたまらないというですね、よくその新橋レッドペッパーのマスターは言ってたのは、とにかく自分で泣きながら書けと、書けというか本を書けというね、考えろと、でそういう状況にまで持っていけというかね、言ってましたね。
なるほど、なるほど、
だからその自分の考えた話、まあ自分の設定した話が自分が泣けるようになってるのかっていうことですかね、で時々やっぱりそういう時ありましたね、何回かですけどね、泣きながら書くことできたなっていう時がありました。
どんな作品が今まで
どの作品だったかな、
ご自分の新作の中で一番これだっていうのは何か代表作と思
われる。僕は今、はい、自分の中でいいなと思っているのはお掃除ホームレスっていう話なんですよ。これは国立の八穂という南武線八穂という駅のホームレスの話なんですけれども、このホームレスが、駅前に、まあ、タクシーが待っていて、タクシーの運転手さんが いたわけなんですけれども、そのタクシーの運転手さんがそのホームレスの人に暇だったら掃除してよっていうふうに頼むんですよ。そうすると、まあ運転手さんは冗談で言ったんでしょうけれども、で、もし掃除をしてくれたらチップを弾むよなんていうことを言って、でそれをまあ真に受けて、どこから持ってきたかわからないけども掃除用具を持ってきて、それで掃除をし始めるという、
はあ、
で、まあ、
それはノンフィクション、
それはノンフィクションなんですよね、実際にあった話 でその方が亡くなったっていうね、ホームレスの人が亡くなったっていうことで新聞の記事になって、
なるほど、
でそれを見て取材に行って話作った話なんですよ。
聞いてみたい、
ね、
これ聞いてみたい、
で僕はいいなと思ったのは、はい、あれなんですよね、その掃除をしてるとね、ホームレスの人なんだけど、だからホームレスの人そこにいらにいた場合に普通は声もかけないし、うん、その人を避けて通ってるんですよ、まあ、普通はね、まあ、それが普通だと思います、はいはいはい、だけどそのホームレスの人が掃除をしてるっていうだけで、なんか町の人が、まあ、市民の人がね、多分国立市民でしょう、うん、声をかけるようになったりとか、うん、あ、掃除してくれてどうもありがとうなんてね、声をかけるようになるなったようなんですよ。でまたホームレスの人はちょっと気の毒だなと思って、アパートに入ることはできないのかとか、国立市役所まで、聞きに行ってくれる人がいたりとか、でアパートに入るにはどういう条件が必要なんですかとか、うん、生活保護の申請をするにはどうしたらいいんですかとか、うん、だけど生活保護の申請をするためには住所を確定しなければいけないと、うん、いや住所は確定したくないんですっていうふうにホームレスの人は言う、うん、でどうにもならないとかね、うんとか、あとはでいろいろだけど話を聞いてるうちに、あ、実は新潟県の生まれだっていうことが分かって、その新潟県の役場の方まで、こういう人がいるんだけれどもという連絡をして、奔走した挙句その人の弟さんにまでこうたどり着くとか、で弟さんがこっちまで八歩まで来て、兄貴一緒に帰ろうよっていうふうに言うんだけれども、いやお前たちに迷惑かけることできねえからさっていうふうに言ってね、断るとかね、
あ、ドラマがどんどん、
あ、いろんなドラマがあるんですよ。
運転手さんの、はい、運転さんの一言がドラマの起点になって、
なって
ガーッと広がっていくという、
そうなんですよ。
は
それをね、まあ、取材していろんな話を聞いたんですけど、並べて、まあ、僕なりに講談に、一つの一石の講談にしたんですよね。新聞記事にこう仮に出たとしても、それから、まあ、インターネット等で何かエピソード、コント、すごくいいお話ですねっていうエピソードがあったとしても、テレビで紹介されたとしても、それも一過性でもうすぐもう終わっちゃうものというか、はい、それで終わりだと思うんですよね、はい、でその人の心に、まあ、響いて覚えていれば覚えているでしょうし、だけどそれを、まあ、講談にすることによって、まあ、聞いてもらうっていうことを繰り返すことによって、またこの、あ、何度も何度もそれを聞いてみたいなとか思ってもらえるかもしれないし、うん、なんかそういう可能性っていうものをね、うんうん、結構考えてはいるんですけれども、まあ、僕としてはそういうのを講談に、なんかいい話を講談にするといいかなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど、なるほど、
うん、やっぱりそのなんていう、心に響くというか、心の金銭に響くような、はい、そういう題材がないかなっていうのを常に探して
ま
して
、ね、はい、やっぱり、
はい、それを講談にしてみるというか、ね、
多分僕も今は僕もそうですけど、聞いてる方もだいぶ聞きたくなってると思うんですよね。
そうですかね、
はい、はい、はい、新作講談をネタの駿河は別に近くはあるんですよね。
そうなんです、
11月29日、
はい、
富山県赤坂会館。
そうなんです、
はい
はい、富山県赤坂会館というところがありまして、はい、ここから3月に北陸新幹線が開業しましたので、この北陸新幹線開業物語というのをですね、発表しようというふうに思ってます。
これはもうこの時ネタ下ろし。
そうです、この時ネタ下ろし。
なんか先日それで富山に。
そうです、それで富山に取材に行ってまいりました。
お
で、この北陸新幹線開通開業までにはですね、もう約50年ぐらいのですね、
50年
なんですよ。で、まあ、そのまあ、とにかく東海道新幹線っていうのは、
はいはい、
東海道新幹線っていうのは、あと山陽もそうかもしれませんけれども、国の費用でできるんですよ、まあ、それ以降に作られるもの、まあ、上越までは確か国だと思いましたけど、
はい、
まあ、正確にちょっとあれですけど、北陸新幹線については、まあ、地方の負担っていうのもお願いしますよっていうことになるんです、
はい、
でこれはどういうことかというと、国鉄時代、まあ、赤字が累積してしまってもう大変なことになるわけなんですけれども、そこから転換して JR になるわけなんですけれども、
はいはいはい、
JR になったらこれからは赤字にならないように、財政を再建していかなければいけないということになるわけで、そうなった時に、まあ、一つのルールを作りましょう。でルールは、まあ、 全額国でということではなく、まあ、JR で全部というのもまず無理なので、これは地方にも負担をしてもらわないといけないということになるんですね。何割の負担、まあ、これも だいぶ変わ何回か変わってるみたいなんですけども、何割かの負担をしてくださいということ
になるんです。それでまあ割り勘にするということですね。はい、そうですね。はい、
ところがそういうふうになるとですね、なんで北陸だけそんなことやらなきゃいけないんだ、東海道は全部国のお金でやってるじゃないか、うんうん、
っていう、同じ税金払ってるのに、
同じ税金を払っているのに、それは地方の差別なんじゃないですかとも言われるわけです。なる、
不満を言う人は増えるわけですね。
不満を言う人は増える、はい、だけど、まあ、知事をはじめとして、まあ、新幹線を進めようと思った人たちっていうのはの発想は、最初はやはり、知事になって東京に出てまいりました、で富山の知事になりましたって言った時に、富山っていうのはどこにあるんだっけと、日本のどこにあるんだっけ、しまいには金沢の、県庁所在地なんていうふうに聞かれることもあったと。
なるほど、なるほど、
そこまで富山を知らないのかっていうふうに思って、これじゃいけない、富山をもっともっと知ってもらわなきゃいけない、そのためにはやはり東海道新幹線と同じようにやはり北陸新幹線というものができるということが必要なんじゃないか、時間を短縮してというのが必要なんじゃないかというふうに思ったというんですね。で、今までは、もう何時間もかかっていたものが5時間6時間かかっていたものが、まあ、それが、2時間8分で富山も2時間8分になるんですから、
近いです。まあ、名古屋に行くのもそんな変わんないぐらいの
感じですね。変わんないぐらいになるわけですよ。
はい、
そういうふうに近いところなんだっていうふうにまず思ってもらう。それでまず思ってもらって、富山に足を運んでもらう。そうすれば、富山の良さっていうのはもう分かってもらえるわけだから。あとはもう皆さんで整備してね、整備していいものがあるわけだから、それをもう、見てもらって、経験してもらって、体験してもらって、あ、富山ってこんなにいいとこなんだなって思ってもらえれば、またリピーターになってもらえる。2度3度と来てもらえるところ。なるのはもう絶対に自信を持っているんだから、あとは来てもらえるかどうかなんだ
と、まあ、入り口と
入り口です、ね、そのためにはそれをためにはやはりまず島津は新幹線なんだという発想なんですよね、はい、
なるほど。
で、その JR を作るにあたって、JR、まあ、その後だと思いますけれども、新幹線を通すにあたってはどうするかというときに条件を作った方がいいんじゃないかということになりまして、はい、このときにできた条件というのが、まずはその地方の負担もしてもらうということと同時に、あと在来線の並行する在来線については、はい、これは、もう廃止するという
第三セクターとか、
そう、第三セクターとかでやってくださいというふうになるわけなんですよ、そうすると通常在来線を使ってた JR として使ってた北陸本線を使ってた人たちがですね、今度はもっとどんどん第三セクターとかになると、もしかしたら、便が悪くなるんじゃないかと、第三セクター本当に大丈夫なのか、
まあ、地元の人は新幹線で在来線使うわけですからね、
使うわけですから、でそういうふうに反対をする人がやっぱ出てくる、だけどこのままでいいんですか皆さん、そうじゃなくてもっと一人でも多くの人に来てもらうにはやはり新幹線が必要なんじゃないですかと、でみんな苦労 してますと、だけどこのままじゃダメだろうということを知事が訴えていくわけですよ。
オバマ大統領じゃないですけど、はい、チェンジってやつですね。
チェンジっていう、はい、はいはい、でやっぱり富山の薬売りの、
はいはい、
土地なので、はい、富山の薬売りっていうのは、薬をまずある程度こう揃えてそれを持ってきて、まあ、置いてもらう置き薬です、
はい、
で、使ってもらった分をまた補充していくということなんですよ、はいはい、でそれを まずは使ってもらおうという発想なんですね。
なるほど、なるほど。
でまずは使ってもらってその良さを、もういいものであることは確かなので、うん、あとはもう使ってもらえさえすれば予算が分かるから、うん、まず使ってもらうってことが必要なんだ、
まあ、究極の新約商売ですもんね。
そうですよ
ね、
はいはい、それと同じじゃないか。
なるほど、
っていうふうに、
なるほど、
中尾知事が言うんですよ、ね、富山の薬よりも最初ね、これはただで置いちゃうっていうのはどうなのかって思った人もたくさん いたはずだ、はい、それなのにそのうちの一人がおそらく少数の一人が、家に置いといてまず使ってもらおうと、まずは使ってもらわなきゃいけないから、新幹線も同じで、まずは富山を使ってもらわなきゃいけない、そのためにはお金はある程度必要だ、だけど必ずそれは回収できるはずだっていうふうに信念を持っているんですよ、ね、その中尾さん
という方が。信念を持ったリーダーがいたから、
そうですね、
進んでいくと話なんですね、はい、
でもやっぱりそれは反対する人がたくさんいて、もう落ち込みそうになる、どん底にまで落ち込むんですね、もう誰も理解してくれないっていうところまで行くんだけれども、でもやっぱり自分の信念は決して間違ってないんじゃないかっていうことをもう いろいろ人と話をするときにね、あの感じながら、うん、で新幹線通ってる、実際に通ってるところを見ると東北新幹線も通ってます、はい、上越新幹線も通ってます、はい、その状況を見るとやはり便利になっている、うん、それでそこに足を運んでもらっている、うん、やはり北陸にも足を運んでもらうべきじゃないか、うん、このまま何もしなければ何でも何もないけれども、うん、まず一歩何か踏み出してみないと、うん、何もそれは変わらないんじゃないかと、うんうん、っていうことを訴えていくというね、ような、
いや面白そうですね。
それをうまくその、薬の富山の薬売りのところとね、うまくこれをね、富山にこの間行って薬屋さんに行ったんですよね。
あ、行かれたんですね。
行ったんです。はい、そしたら、そういうふうに、あ、薬売りのその商法っていうのが聞いたので、あ、なるほどこれだなと思って、そういう思いだったに違いないと。
なるほど。
中沖さんという知事はもう、本当に、やっぱりいい方で、やっぱりあんまり人の悪口って言わないんですね。でどういう反対があったのかってことはあんまりもう言いたがらないで、大変だったですよ、大変だったですよ、だけど今新幹線が通って、会う人会う人が本当に新幹線通ってよかったと、あんなにもう近いんだね、近いね、本当にありがとうっていうふうに言ってくれるっていうんですよね。
なるほど。
そんな人ばっかだって言うんですよ。だけどまだこれで終わりじゃない、これからいろいろ整備していかなければいけない、当然第三セクターになってそれが 経営が落ち込んでいっちゃったらいけないわけだから、うん、またそこに人を呼び込まなきゃいけないし、うん、やらなければいけないことはたくさんあるんだけれども、まずこの第一歩として北陸が発展する第一歩としてこの北陸新幹線というのはあるんだという、そういう位置づけなんですね。
なるほど、うん、それを富山県赤坂会館というところでやると。
はい、はい、そうです。
今月なんと2席目のネタ卸し、
はい、そうなります。もうどうなるのかちょっとねもう心配なんですけれども、
まあ、この日はこの北陸新幹線物語の他に1席、
はい、
2席、
ね、はい、そうですね、
はい、
あともう1席は何をやるかちょっとまだ決めておりませんけれども、
11月29日の日曜日午後2時から、は
い、そうです、
はい、これは北陸新幹線のドラマをぜひ皆さんに聞いていただきたいと、はい、12月も新宿両閣の会はあるんですね。
12月もあります、
はい
はい、12月も第3日曜日になりますので、
はい、
20日でしょうかね、
はい
はい、12月20日ということになりますので、はい、そちらもぜひよろしくお願いしたいと思います。
実は講談の会、
はい、
実は講談にぜひ注目をしていただきたいなと思います
。はいはいはい、
第1回目はこんなところで、
ね、はい、よろしくお願いします、はい、
不定期更新ですけども、今後ともどんどんやっていきたいと思います、
はい、ぜひよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします、はい、期待しております。
ありがとうございます。